皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、Windows Developer Days ですね、ご来場くださいましてありがとうございます。こちらのセッションはですね、Visual Studio、2010のテンプレートを利用したメトロスタイルアプリの開発ということでですね、ご紹介をしていきます。私ですね、NEC ラーニングテクノロジー研修事業部の杉岡静香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、これから皆様はメトロスタイルアプリというのを開発されていくんだと思いますけれども、それに関してですね、一体メトロスタイルアプリ、どんなところに気をつけて開発をしていくのかというのをまずですね、そのテンプレートの話に入る前にご紹介をしたいと思います。はい。このあたりが特徴と言えるのかなと思いますね。コンテンツの表示とか、すっきりとした開放的なレイアウト、などなどですね。いろいろ書いてありますけれども、メトロスタイルアプリはやはり今までのアプリとはかなり違うというのが皆さんも印象として持たれたと思います。特にユーザーインターフェースに関しては画面構成ですとかコントロールは、アプリケーション今までのものとはかなり違いますので、どうやって作っていったらいいのだろうかということをある程度戸惑われるのではないかと思います。そんな時にですね、助けになるのがビジュアルスタジオのテンプレートです。皆様も今までもですね、アプリケーション開発の際にどんなタイプのアプリケーションを開発するのかによってテンプレートっていうのを使い分けてきたと思います。それと同じようにメトロスタイル用のアプリケーションのですね、テンプレートも提供されていますので、それを使っていくということができます。じゃあ具体的にはどんなテンプレートがあるのかというのをご紹介していきます。 Visual Studio 11で提供されているテンプレートなんですが、これは言語によってですね、提供されている、テンプレートがちょっと違っているんですね。なのでその辺と絡めてご紹介をしていきますと、まずはXAML 用にですね、提供されているテンプレートと、あとはですね、HTML と JavaScript で開発する際のですね、2種類のテンプレートをここではご紹介していきます。まずですね、両方に提供されているのが、XAML の方ですと、新しいアプリケーションですね。HTML と JavaScript の場合は、テンプレートの名前がまだ日本語化されてないんですが、該当するのが、ブランクアプリケーションというテンプレートです。これは、最小限のファイルのみを含むというタイプになりますので、かなりこう、一からですね、全部作っていくというタイプになります。あとは、XAML に関してはですね、クラスライブラリーのテンプレートが提供されていたりですとか、あとはテストプロジェクト用のテンプレートというのも提供されています。で、一方、HTML にのみ提供されているのが、こちらの、Fixed Layout Application というテンプレートですね。これは Fixed なので、固定レイアウトっていうことですね。これビューボックスというコントロールを使ったテンプレートになっています。ビューボックスは WPF なんかでもあるのでお使いになったことがあるっていう方が多いんじゃないかと思いますけれども、画面サイズに合わせて領域のサイズは変えてくれるんだけれども、縦横の比率は変えないっていうタイプになりますので、レイアウトをこうきちんと維持したいというようなゲームなんかでよく使われているタイプになります。で、それと、あとですね、今日見ていくのが、ナビゲーションアプリケーションというタイプと、あとは両方に存在するテンプレートがあって、それがグリッドアプリケーションと分割アプリケーションになります。で、この3つですね、ナビゲーションアプリケーションとグリッドアプリケーションと分割アプリケーションというのは、複数のページを移動するタイプのアプリケーションで利用していきます。要は画面遷移があるタイプというふうに考えていただくといいと思います。 で、そのアプリケーションの画面遷移、まあ、ナビゲーションですねを考えた場合に、あの2つのタイプというのが一般的には、あります。それがですね、1つ目が、フラット型と言われるタイプです。これはあのページ間には特に親子関係はないというタイプになりますね。あのウェブブラウザーなんかがこれにあたります。こうタブでいつでも好きな時に切り替えて見ていくというタイプですね。で、こういうものを提供したいという場合には、まあ、通常ページ上にあのナビゲーションバーみたいなものを用意して、そこでこう切り替えて使っていくようにするということになります。で、このフラット型をですね、まあ、より簡単に作成できるようにということで提供されているのがナビゲーションアプリケーションというテンプレートです。一方ですね、ページ間に親子関係がありますというタイプですね、このタイプに、使えるのが、まあ、階層型ということになります。階層型の場合には、あの一番トップに何かしらのスタートページのようなものが存在します。まあ、例えばネットショッピングのような、アプリケーションであれば、カテゴリーなんかをこう一覧で表示するようなスタートページがあって、で各カテゴリーをクリックするとそのカテゴリーの情報が出てきて、例えばそのカテゴリーに属する商品の一覧が出てくるわけですね。で、そこで商品を選択すると、まあ、実際に商品の詳細情報にアクセスできるということになります。まあ、こういう階層型のナビゲーションを提供してくれるのがグリッドアプリケーションと分割アプリケーションという、まあ、2つのですね、テンプレートになります。はい、で、このセッションではこの3つですね、この3つのテンプレートというのをご紹介していきます。まずでは、ナビゲーションアプリケーションですね。こちらは、フラット型のナビゲーションを提供するテンプレートということになります。で、このナビゲーションアプリケーションというテンプレートを使って、プロジェクトを作成した場合に作られるのが、こちらのファイルになりますね。まあ、これ全部ではないんですけれども、主なものがこちらになります。まあ、いろいろとあるんですけれども、注目していただきたいのが、まずホームページ HTML というファイルですね。これはあのホームページで、まあ、要は一番最初に表示されるページになります。で、各ページというのは、まあ、基本的に3つのファイルから構成されているんですね。それがあの拡張子が違うファイル群です。ホームページ HTML はこれは HTML のタグを使ってデザインを定義していきます。で、ホームページ JS はこれはあの、JavaScript を使った分離コードになりますね。はい、ナビゲーションアプリケーションは HTML、JavaScript の組み合わせなのでファイルも JS ファイルですね。あとはスタイルを設定するための拡張子 CSS のファイルです。はい、で、この辺はですね、まあ、3つのファイルで構成されているっていうのはもう一組のデフォルト HTML とかですね、そのファイルに関しても同じになります。じゃあデフォルト HTML はどういうファイルなのかというと、これは、他のページをホストするページなんですね。まあ、そうなるとちょっとホームページ HTML とデフォルト HTML の関係っていうのは気になってくると思うんですが、それがですね、こちらの関係になります。まずデフォルト HTML というのは、これはあの起動時に最初に読み込まれるファイルになっています。はい、で、この中にはですね、ページコントロールナビゲーターっていうコントロールが入ってるんですね。で、この中に、ページを入れ込んでいくっていうことになります。ですから、このページコントロールナビゲーターというのは、あの各ページのそのコンテナになるコントロールと考えていただくといいと思います。例えばさっき紹介したファイルですと、ホームページ HTML っていうのをこのコントロールの中に入れることによって、 ページが表示されるんですね。ですから別のページに遷移したいというときには、まあ、別の HTML のファイルを作ってそれをページコントロールナビゲーターの中に入れていくというやり方をしていきます。まあこれ ASP.NET でいうとマスターページのような感じですよね。デフォルト HTML がマスターページで、ホームページ HTML がコンテンツページ、まあ、そんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。じゃあこちらの方をですね、デモでご覧いただこうと思います。はい、ではまずですね、はい、まあ、こちらが、Windows 8の画面になります。ここで、Visual Studio 11ですね、起動していきます。で、プロジェクトを一つ作っていきたいと思うんですけれども、JavaScript をですね、こちらの方には、まあ、このようにナビゲーションアプリケーションというテンプレートがあります。VB や C シャープはないですね。VB や C シャープにはないです。で、今回は JavaScript のナビゲーションアプリケーションを選択して、プロジェクトを作成します。で、これ、まあ一応アプリケーションとしてはですね、動くようにできています。こう実行するとですね、はい、メトロスタイルの、まあ、アプリケーション全画面で表示されるということになります。まあ、ただこれですね、1ページしかないのでページを移動したりするっていう機能はまだありません。ここではですね、ページを追加して、それをページ移動するようにですね、変更していきたいと思います。まずはではページをですね、追加していきます。ソリューションエクスプローラーで追加していきますね。ページはページコントロールというテンプレートがあるので、それを追加していきたいと思います。はい。で、追加するとですね、先ほど紹介しました CSS ファイルと HTML ファイルとJS ファイルの、まあ、3つの組み合わせというのが追加されています。で、今回は、この HTML のファイルですね。デザインが1ページ目と分かりにくいので、ちょっとだけ変更を加えたいと思います。じゃあ、ここでボタンを表示するようにしておきますね。ハローボタンというのを作っておきます。これが2ページ目ですね。はい、で、これを表示するにはどうすればいいのかっていうことになると思うんですけれども、デフォルト HTML から読んでいくような形を今回は取りたいと思います。どういうことかというと、今回デフォルト HTML ファイル見てみますね。そうすると先ほど紹介したページコントロールナビゲーターのコントロールがこのコンテンツホストという名前の div 要素でですね、作成されています。これただの div 要素のように見えるんですけれども、ここにデータウィンコントロールっていう属性がありますよね。これを設定すると JavaScript から Windows ランタイムのコントロールを使いたいっていう時に設定する属性なんですね。ここでその Windows ランタイムのどのコントロールを使うのかっていうのを設定します。まあ、今回ですと、このページコントロールナビゲーターっていうのが作られています。はい、でさらに、まあ、コントロールなので、通常プロパティとか設定したいですよね。でそのプロパティ設定をするための属性が、このデータウィンオプションズという属性になります。今回は、ホームプロパティに対して、HTML ページ HTM というファイルを指定している。まあ、これでページが表示されるというわけなんですね。はい。で、まあ、ちょっとこれだけだと面白くないので、今回はこのコメントアウトされているタグというのを利用していきたいと思います。このコメントアウトを外しますね。 でこれは何をやっているのかというと、やはりこれも Windows ランタイムのコントロールですね。アップバーになります。まあ、これはですね、アップバーをですから表示するための、タグになってくれるんですね。でアップバー上にボタンも配置しますよっていうのがこちらになります。まあ、実行してみた方が分かりやすいかなと思いますので、この状態で実行します。はい、そうするとですね、まあ、マウスで操作している場合には右クリックするとこの下の方に表示される、まあ、これがアップバーになりますね。はい、タブレット PC の場合には下から上にこうスワイプすると出てくるということになります。はい、で、じゃあこちらはですね、まあ、今のところボタンがあるだけでこうクリックしても何も起こらないので、これがクリックされたときに次のページに移動するようにしていきたいと思います。はい、でこちらの方ですけれども、今回はこのデフォルト HTML ファイル内のボタンをクリックしたときに、ページが移動するときにコードを実行したいので、デフォルト JS ファイルですね、こちらにコーディングをしていきます。はい、で、実際にではですね、まずはボタンがクリックされたときの、関数ですね、まあ、コードを書いていきます。今回は名前がコマンドだったのでコマンドクリックにしますね。で、ここで、まあ、WinJS のナビゲーションのナビゲートですね。で移動したいページというのを指定していきます。今回ですと、ページコントロール HTML ファイルですね。まあ、こんな形で設定をしていきます。でこれをいつ呼び出すのかっていうと、これはイベントと関連付ける必要がありますので、それを設定していきます。このあたりですかね。ですね、コードを書いていきます。この例ですと、まあ、コマンドボタンが押されたときにクリックされたときにですね、コマンドクリックを実行するよ、呼び出すよという意味になります。まあ、JavaScript のですね、文法に基づいて書かれていますね。じゃこれで、実際に実行していきたいと思います。実行するとですね、右ボタンクリックしたときに、このようにですね、アプリバーが表示されて、ボタンをクリックすると次のページに表示されると。で、アプリバーの方はですね、これはデフォルト HTML のファイル上に作りましたので、ページが移動してもいつでも表示されるということになります。はい、まあ、以上がナビゲーションアプリケーションということになりますね。じゃあこちらの方ですね、ちょっとまとめておきたいと思います。このナビゲーションアプリケーションを使った場合にはですね、ページコントロールナビゲーターというコントロールを使っていたというのが一つポイントです。デフォルト HTML の中にこのコントロールがあって、この中にですね、さらに別のページを入れていくというタイプです。そして、デフォルト HTML には、まあ、アプリバーを表示するのに非常に簡単なですね、コメントがありますので、それを取ってあげればそのまま表示されるということになります。あと、まあ、今回は別のページに移動する際に、まあ、ナビゲートメソッドっていうのを使ったということになりますね。 以上がナビゲーションアプリケーションです。じゃあ次見ていきましょうか。次は、分割アプリケーションですね。分割アプリケーションはこれは階層型のナビゲーションシステムとなります。これは HTML と XAML 両方をサポートしていますが、今回はXAML を使ってですねご紹介していきたいと思います。でこの分割アプリケーションを、利用すると、どんなファイルが作られるのかというのがこちらに出ています。はい、いろいろ書いてあるんですが、3つ目と4つ目のファイルがポイントになるかなと思いますね。アイテムズページザムルというのは、これはグループを表示するためのですね、ページになります。で、その下のスプリットページザムルですね。これはグループ内の各項目を表示するためのページとなります。要は、カテゴリーとそのカテゴリーに属する項目ですね。それをそれぞれのページで表示できるようになっているんですね。これもですね、実際にデモで見ていただいた方が分かりやすいかなと思います。じゃあこちらですね。また新しくプロジェクトを作成していきます。分割アプリケーションのテンプレートは JavaScript にも VB にも C シャープにもありますが、今回は C シャープをですね、使っていきたいと思います。で、ちょっとこれ後で利用するので、名前を、クックブック、スプリットアップという名前にしていきたいと思います。こちらはですね、実行してみますね。実行すると、すでにですね、ダミーのデータなどが存在しているので、こんなふうにきちんとページが表示されます。この最初に表示されているのが、カテゴリーですね、グループの一覧になります。で、この中のグループの一つを選択すると、そのグループに含まれる項目がここにこう一覧で出てくるわけですね。で、この中から項目を選ぶと、その項目の詳細情報が右側に表示されるということになります。はい。こんなふうにグループと項目というのを表示するのに向いているのが分割アプリケーションです。で、この構成をですね、もうちょっとこう細かく、見ていきましょうかね。2つのファイルが登場しましたよね。1つ目のファイルはグループを表示するためのファイルになります。ファイル名としては itemsページ XAML というファイルです。ここではですね、この後作っていこうと思っているんですが、世界の料理レシピ集というですね、料理のレシピのですね、一覧を表示するような、そういうページを例にとって紹介しています。この料理のレシピ集のこのアプリケーションではですね、どの国の料理なのかっていうのが、カテゴリー、グループとして最初に一覧で表示されます。で、例えば、チャイニーズと、中華を選択すると、中華料理が表示されて、で、一覧の中からですね、一つ料理を選ぶと、その料理の詳細情報が右側に出てくるということになります。他の国を選んでもやはり同じような動きをするというわけですね。はい、でこんなふうにですね、分割アプリケーションを利用した場合、グループの情報とか、あとは項目の情報っていうのを表示できるわけですけれども、これはいずれもどこかしらからデータを取ってくるっていう必要があります。要はデータを表示しているわけですよね。で、データを取ってくるっていうのは、いろんなところから取ってくることが考えられると思います。例えば、ローカルのファイルでもいいですし、データベースとかでもいいですし、あと、メトロスタイルなんかですとですね、クラウドから取ってくるとか、そういうのも多いのかなと思います。で、この取得した、どっかしらからですね、取得したデータと、あとは、それを表示するコントロールを関連付けることをバインディングと言います。 で、そのバインディングについてですね、ちょっと見ておきたいと思うんですね。はい。バインディング自体はWPF とかシルバーライトと同じです。はい。なので、それらをご存知の方はですね、おなじみではないかと思います。バインディングを行う際には、まずはその表示するデータが、ごめんなさい、データを表示するコントロールですね。それを UI 要素と言います。で、特定の通常プロパティにデータを代入して表示するっていうことになると思うので、その対象となるプロパティが依存関係プロパティです。まあ、ですから例えばテキストボックスにデータを表示するっていうのであれば、テキストボックスが UI 要素で、テキストプロパティが依存関係プロパティになります。で、あとは実際に関連付けるデータを保持しているオブジェクトというのが必要になります。それがデータソースですね。で、どこかしらからデータを取得しましたっていう場合には、そのデータをもとにオブジェクトを作って、データを格納するプロパティを作成しておく必要があります。まあ、例えば、クラウドからですね、何かこうデータを取得したっていうのであれば、JSON とか XML が使われていることが多いと思うんですね。で、そのデータを何かしらのこのオブジェクトの中に入れるっていうことが重要です。で、そうしておくと、そのデータソース内のプロパティと依存関係プロパティをバインディングオブジェクトを使って関連付けていくことができるというわけなんですね。はい。まあ、このバインディングオブジェクトがあるおかげで、こう双方向でですね、データをやり取りすることができるようになっています。で、先ほど見ていただいた分割アプリケーションの場合、どういう構造になっているのかというと、サンプルのデータソースっていうのが、まあ、ダミーで作られてるんですね。で、それと、各コントロールが、こう、連結されていた、バインディングされていたっていうことになります。じゃあ、サンプルでは、どんなデータソースが、提供されていたのかっていうと、こんな構造になっています。はい。まあ、ちょっといくつか書いてあるので分かりづらいんですが、青いところをですね、注目していただきたいと思うんですね。まず、サンプルデータソースっていう、まあ、これはクラスになります。それが全体をまとめるそのデータソースの、大元になってるんですね。で、その中にグループ情報が入っているサンプルデータグループというクラスが作られています。まあ、グループの情報ですね。そして、サンプルデータアイテムは、これは項目の情報が入っているところとなります。まあ、項目とかグループは、複数あるはずなので、それをまとめるために、アイテムグループスとか、アイテムといった、まあ、これはコレクションとして使われているような形になります。まあ、こんな風になってますね。なので、まあ、皆さんも、この分割アプリケーションを使って、手っ取り早くですね、データを表示するようなアプリケーションを作りたいという場合には、このサンプルデータソースと同じ構造でですね、データソースを作っておくと非常に話が早いと思います。で、今回、デモではですね、この後、料理の、レシピのアプリケーションっていうのを作っていくんですけれども、それもこんな風に構造としては作りました。大体同じですよね。違うのはサンプルっていうところがレシピになってるぐらいかなと思います。で、このレシピデータソースはどんな構造になっているかというと、さっきですね、画面のイメージで見ていただいたときに国が出てきましたよね。チャイニーズとか。まあ、それは各ジャンル、国の情報としてレシピデータグループというクラスの中に入れています。で、あとは各料理の情報ですね。これはレシピデータアイテムというクラスの中に、まあ、例えば料理の名前であるとか、あとは作り方とかですね、そういうのが入っているという形になります。はい。じゃあ実際にですね、こちらの方、デモでご覧いただきたいと思うんですけれども、先ほどの、アプリケーション、サンプルのデータを表示しているものがありましたよね。これを作り変えていきたいと思います。 はい、まずはですね、データソースをですねコピーしていきたいと思います。ちょっとこちらの方は、まあ、もうすでにですね作ってしまいました。このデータソースをコピーしていきますね。はい。先ほどまではこのサンプルデータソースっていうのを使ってたわけですが、ここからはこのレシピデータソースというのを使っていきたいと思います。はい。ここにはですね、クラスがいくつかあって、まあ、さっき紹介したレシピデータグループというグループ情報が入っているものとか、レシピデータアイテムという各ですね料理の情報が入っているものがあります。はい。で、今回もこのファイルをコピーしたことでデータソース自体は出来上がったので、あとは各ページで呼び出すデータをサンプルじゃなくてこのレシピの方に置き換えていきたいと思います。まあ、何箇所かあるんですよね。最初は、どこかな？データソースを作っているところがあるんですが、ここですかね。ここで、ニューでサンプルデータソースを作っているのをレシピデータソースで作ります。あと、今回ですね、このサンプルのアプリではデータは全部クラウドから取ってくるようにしてあるので、そのコードもですね、追加していきたいと思います。今回はデータソースのクラスの中に、ロードリモートデータアシンクですね。まあ、非同期で、クラウドから料理の情報を取ってくるっていうメソッドが作ってあるので、それを呼び出していきます。あと他にも実際にページを表示するところでもちょっと使っているところがあるので、これも置き換えますね。ここかな。はい。はい。まあ、これで完了です。まあ、2箇所直しましたかね。で、こちら実行していきます。はい。実行すると、まあ、このようにですね、まあ、国というかジャンルの一覧が出てきます。これクラウドから情報を拾ってきてるんですね。で、実際にジャンルを選択すると、この場合ですと、まあ、チャイニーズですね、中華料理の一覧が表示されて、写真を選択するとこちらに詳細情報が表示されるというわけですね。まあ、データソースを置き換えただけでこんな風にある程度こうアプリっぽくなりました。ただちょっと残念なのがこの画面ちょっと寂しいですよね。右側があまりデータが載ってません。で、これは何でかっていうと、サンプルとはプロパティ名が違うからです。写真が表示されてたり、この料理の名前が表示されてるのは、たまたまサンプルと同じタイプ、プロパティ名だったからなんですね。はい。なので、そこは修正していく必要があります。ちょっと変えてみましょうか。はい。ザムルをですから編集していきますね。こちらかな。これが料理のタイトルと、まあ、その料理の詳細ですねが表示されるというものです。で、ここのテキストブロックはですね、バインドの設定でデータバインドの設定でコンテントプロパティを表示するっていうふうになってるんですが、レシピの方にはコンテントプロパティっていうのはないので空白状態だったんですね。今回は作り方が入っている、止めてなかったですね。作り方が入っているディレクションズプロパティを代入するようにしたいと思います。はい、まあ、そうするとですね、はい、選択したときに、まあ、こちらの方に料理の作り方というのも表示されるようになりました。はい。まあ、とても簡単ですよね。皆さんのアプリケーションもこういうタイプのものっていうのは使えるんじゃないかと思います。何かこうグループがあって、 そのグループの詳細情報を表示するっていうのは非常によくあるパターンだと思うんですね。その際にぜひですね、今見ていただいたようにデータソースをサンプルと同じ構成にしておくと、そうするとですね、スムーズにこのテンプレートを使って、作成をすることができるかと思います。じゃあ以上が、2つ目の分割アプリケーションですね。じゃあ最後、グリッドアプリケーションですね、見ていきたいと思います。はい、グリッドアプリケーションも先ほどの、分割アプリケーションと非常によく似ています。これも階層型なんですね、はい、じゃあどんなファイルが作られるのかというのがまたこちらの方に一覧で出てるんですけれども、重要なのは3つのファイルなんですよね、グループドアイテムズページザムルとグループディテールページザムル、あとはアイテムディテールページ、この3つになります。でこれも実際にデモで見ていただいた方がですね、どういう構造になっているかっていうのが分かりやすいと思うので、デモでご覧いただこうと思います。ここではまた新たにですね、はい、グリッドアプリケーションですね、選択していきます。で、今回はまたじゃあクックブックで、グリッドアップですね、選択していきます。でこれももう構造としては出来上がってますので、実行するとですね、はい、これグループの一覧が表示されます。これこう横でスライドして、スクロールビューを使って表示しているわけですね。でグリッドアプリケーションの場合にはカテゴリーのタイトル、グループ名がこの上のところに表示されていて、これをクリックするとそのカテゴリーの詳細ページというのがこちらの方に表示されます。で右側には、そのですねカテゴリー、グループの項目が表示されて、クリックするとですね各項目の詳細情報が出てくるという構成になっています。こちらの方をですね、また図を使ってですね、紹介していくと、はい、まず一番最初に表示されたのが、グループドアイテムズページザムルというファイルになります。はい、これ、さっきのまた料理のレシピの例で言うと、ここにですね、カテゴリーがこう出てくるわけですね。でグループをですね選択すると、そのグループに対応する詳細情報が出てきて、はい、で、各ですねグループ内の項目を選択するとですね、そのコントロール、詳細ページがさらに表示されるということになります。こういう3ページ構成になっているのがグリッドアプリケーションになりますね。分割の方は2画面、2ページだったと思います。はい、で、こちらはですね、勝手にページって移動されてますよね。要はさっきの、デモで見ていただいた例を見ると、タイトルをクリックすると、そのカテゴリーの情報が出てきたり、項目をクリックすると、項目の詳細ページが出てきたりしていたと思います。そういう画面遷移っていうのは、ザムルの場合はどうなっているのかというと、これもさっきのですね、HTML の場合とよく似ているんですね。ザムルの場合には、アプリケーション上に1個フレームというのが存在します。で、このフレームの中にページを入れていくような形になるんですね。つまり、この例ですと、フレームの中にグループドアイテムズページというページが入っているので、そのページが画面上に出てくるということになります。じゃあこれ別のページに移動するときにはどうなるのかっていうと、これもですね、フレームにナビゲートというメソッドがあるので、それを使っていくっていうことになります。この先頭のコード例ですと、ナビゲートメソッドを実行していますが、 グループディテールページっていうのを指定してますので、そちらのページに移動するっていうことになります。で、第2指数でグループっていうのを設定しているんですけれども、これはですね、値のやり取りができるようなそういう引数になっています。つまり移動先のページに何かしら値を渡すことができるという構造になっています。例えばデータとかをこう渡すことができる、ページ間で授受ができるようになっているんですね。はい。まあ、こんなふうに基本的な機能という、まあ、ページのナビゲーションという機能が備わっているのと、それだけではなくてですね、画面の、サイズとか向きに変更したような機能っていうのも実はですね、テンプレートを使うと利用することができるんですね。それをちょっと見ていきたいと思います。まずはスナップについて紹介していきます。先ほどですね、デモでもご覧いただいているかと思うんですけれども、スナップ機能というのがですね存在します。まあ、Windows 8には画面の左端とか右端にウィンドウをこう1個置いて、で別のアプリをもう1個起動すると、まあ、要は2つ並べて表示するという機能があるわけですけれども、これセマンティックズームに対応をしています。まあ、つまりですね、画面をこう分割してスナップで表示するときに、単に大きな画面のものを縮小してしまうと何が書いてあるのかわからないということがあると思うんですね。ですからコンテンツ自体を入れ替えてしまうことができます。それがセマンティックズームになります。で、そういう機能もテンプレートを使うと備わっていますし、またですね、デバイスの向きに合わせたですね、ページ構成っていうのもされるようになっています。テンプレートでその機能が備わってるんですね。つまり横型の場合と縦型の場合と画面をこう変えるっていうようなこともできるようになっています。このあたりも含めてですね、デモでご覧をいただこうと思います。またさっきのですね、アプリケーションを使っていきたいと思います。で、まずはですね、データがさっきのものだとちょっと悲しいので、また、先ほどのですね、レシピのデータソースを使っていくようにしましょう。データソースを追加しますね。で、あとはサンプルデータソースになっているところをレシピに書き換えます。他にもサンプルデータにサンプルになっているところを、レシピに書き換えていきますね。間違えましたね。こっちでしたね。データソースは書き換え終わりましたので、また実行して確認しますね。料理の一覧が出てきて、その料理のグループを選ぶと詳細情報が表示されて、料理を選択すると、詳細情報が出てくると。まあ、今回はちょっともうレシピですね、作り方を表示するのは省きたいと思います。まあ、こんなふうに作ることができたわけですけれども、この時にですね、そうですね。はい。まあ、セマンティックズームについてちょっと見ておきたいと思います。現在はフルの画面で表示がされてますよね。 この時はグリッドで作成されています。これをこう横にですね、動かして、スナップの、表示をするとこのようにリストビューで表示されているっていうのが分かります。つまりこれどういう仕組みになっているのかというと、2パターン画面を用意しておくんですね。2パターンのコンテンツを用意しておいて、要は1つはグリッドで出すやつ、もう1つはリストビューで出すものっていう2つを作っておいて、そしてアニメーションの形でこう切り替えるようなやり方っていうのをしています。じゃあそこのコードだけですね、ちょっと見ていきたいと思いますね。どこでやっているのかというと、先ほどのページですね。XAMLを開いていきますと、はい、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、この中のスクロールビューアーのグリッドビューですね。これはグリッドで表示されているパターンです。で、これとは別にもう一つですね、スクロールビューアーの中にリストビューが入っているパターンも用意されているんですね。つまり2パターン用意されていて、通常はリストビューの方は非表示にビジビリティのところが設定されています。あとはですね、切り替えるところは、まあ、アニメーションビューステートで設定しているんですね。ビューステートが、まあ、スナップの状態になった時にどういう表示するかというのがここに書いてあります。リストをビジブルにして、で、グリッドの方は非表示にするっていう設定がされてますね。こういう構造で切り替えるような形になっています。はいはい、以上が、グリッドアプリケーションに関してですね。はい、今回の45分間という短いセッションでは3つのですね、テンプレートについてご紹介をいたしました。まあ、特に分割アプリケーションとかグリッドアプリケーションに関しては応用範囲も広いのではないかなと思います。まあ、特にサンプルのデータソース、あれを書き換えるだけでかなりですね、メトロらしいアプリケーションというのがすぐに作れるっていうのがお分かりいただけたのではないかと思います。テンプレートを使ってですね、皆さんぜひメトロアプリ開発を行ってください。ではこちらで終了にしたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。